ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。今年の秋の叙勲、神奈川県の叙勲の方々の中に喧騒卒業生お二人の名前がありました。3期生の木下秀夫さん、永井博さん、瑞宝総校賞おめでとうございます。もしかしたら他の地域にお住まいの卒業生の中にも同じように叙勲を受けられた方がいらっしゃるかもしれませんが、同窓生として大変嬉しく思います。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日のゲストですけれども、今日は大変お若い方に来ていただきました。50期生ということで、50期の、長島京香さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
50期なんですね。
そうです
50期っていうと卒業はつい最近ですよね。
2016年に卒業しました。
2016年に喧騒を卒業しました。
はい、は
い、でその後大学に進学されて、そうすると大学、今大学生ですか。
今社会人1年目になります。
1年目になった、はい、あのお仕事、どんなお仕事なさってるか伺っていいですか。
仕事は薬局業界の中のシステムを作る会社って、はい、部門ですね、で働いております、
はい、あの今年はね、まあ、のコロナの影響があって、新入社員といってもなかなか会社に行くことができないなんてことを聞いたことありますけど、長島さんの場合いかがなんですか。
今ほとんど在宅勤務になっておりまして、月に1回ほどしか出社できていない状況です。
あ、入社してからずっとそういう状態。
はい、そうですね
ということはあんまり会社の人ともこう顔を実際に顔合わせてってことはなかなかないんですね、は
い、なかなかまだない状況です ね。
そういうことなんですね、
はい、
さて今日はですね、高校時代、それからその後について少しお話を伺っていきたいと思います。まだもうね、記憶に新しいところだと思いますけれど、はい、喧騒では部活動は何をなさってたんでしょうか。
部活動は卓球部に所属しておりました。
ずっと中学校から卓球ですか。
いや、中学校の時は吹奏楽部に入っておりまして、そこから初めて卓球部に入りました。
ガラッと変わりましたね。
ガラッと変わりました
それは何かこうスポーツの方にやってみたいわとかそういう思いがあったんですか。
そうですね、中学校の時に吹奏楽部で練習をしている時に運動部の、人たちが外で練習しているのを見ていて、ちょっと体を動かしたいなって思いもありましたし、中学校の時に卓球の授業がありまして、そこで実際に卓球をしてすごく楽しかったなっていう思いがあったので、運動してみたいっていう思いと、中学校の時に楽しかったなっていう思いがあって入りました、
そうなんですね。卓球もちょっとね、以前にもう私たちの頃に比べたらぐんと人気がね、
そうですね、
あるスポーツになりましたもんね。
はい、
はい、そしてじゃあ授業の方ですけれども、文系理系ということになりますが、お仕事のことを聞くと理系ですか。
そうです、理系です。
得意な科目は何だったんでしょうか。
得意な科目は強いて言えば数学ですね
強いて言えば、
はい、
そんなことないでしょ。きっとすごく得意だったんじゃないかなと思いますけど、強いて言えば数学、
はい、
でそういったことを生かしてらっしゃるんですね。
そうですね、
数字に強い。
そうですね、あの、うん、文を読むのがまず苦手なので、うん、それに文を読むのに比べれば楽しいなと、数字扱うの楽しいなと思います。
あの、印象に残っている、ま、先生だとかもしくは授業だとかあったら教えてほしいんですけど。
印象に残っている授業は今の野球部の監督の佐藤監督の体育の授業です。
はい、あ、佐藤監督、あの、県総の野球部すごく強くなりました。
そうですね、
はい、あの、ずっと大活躍なんですけれども、その佐藤先生が体育の先生なんですね。は
い、そうですね、うん、あの、体育の先生でもありましたし、高校2年生の時の担任の先生でもあったので、ずいぶんお世話になりました。
あ、そうなんですね、はい、一口で言うとどういう先生なんでしょうか。
何事にも、もちろん野球に本気なのはそうなんですけれども、野球以外のことにもすごく熱心に教えてくださっていて、あの、そうですね、進路のことだったりとか、もうすごく全てのことに熱心に取り組んでいらっしゃる先生だなと思います。
で、まあ、体育の授業も教わったということなんですが、
はい、
まあ、野球部の監督の感じですると、ちょっと、まあ、熱血なのかなと思いますけど体育の授業ではどうなんですか。
体育の授業でも、はい、あの、ソフトボールの授業がありまして、
はい、
その時に、あの、もちろん野球の専門なので、もう野球部を教えるかのように本気で指導していただきました。
そうなんですね。まあ、あの、ボールの大きさこそ違いますけれども、はい、バットで打って、
そうですね、バットの持ち方から。
かなり本格的に。
本格的に教えていただきました。
あ、じゃあ体育の授業だからって言って、
はい、
ちょっともう、こう、手を抜くっておかしいけど、加減をするんじゃなくって、
はい、
へえ、それやっぱり印象残ってますか。
残ってますね、今でも、
うん、はい、じゃあお友達とかと例えば会えばそういう話になるのかもしれませんね。
そうですね
で、高校を卒業した後大学に進学なさった、はい、だと思いますけれども、はい、学校がどちらだか伺ってもいいですか。
学校は青山学院大学になります。
はい、青山学院大学というと相模原キャンパスもありますけれど、キャンパスはどちらだったんでしょう。
キャンパスは相模原キャンパスになります。
そうなんですね、はい、相模原キャンパスで4年間。
4年間ずっと相模原キャンパスでした。
あ、で、この相模原キャンパスで、まあ、勉強もなさったわけなんですが、
はい、
なんていうの、大学でも部活動でいいんですかね。
はい、そうですね、はい、部活動は陸上競技部の長距離ブロックのマネージャーをしておりました。
青山学院大学陸上部の長距離ブロックと言いますと、
はい、
駅伝ですか。
そうです、はい、駅伝です。
のマネージャーを。
そうです、
すごいあの、青山学院大学、青学の駅伝部と言いますとね、もう相模原市民にとっても、はい、もう毎年お正月になりますと大興奮、はい、ここのとこ楽しませていただいてるんですが、
はい、
その優勝とかしてる当時のマネージャーですか。
そうです、はい。
へーあの、どうして、まあ、最初吹奏楽部でしたよね、中学の時、
はい、
で高校卓球部ですよね、
はい、
で大学で陸上部 そのマネージャーっていうのがあんまりこうつながらないんですけれど、はい、こう何かきっかけがあったんでしょうか。
一番初めのきっかけは中学校の時でして、あの、祖母の自宅の近くといっても、まあ、少し離れてはいるんですけれども、うん、箱根駅伝のコースがありまして、そこのコースに家族で見に行った時に、あの、選手が一瞬で通り過ぎると思うんですけれども、その一瞬で通り過ぎる姿に、本当に一瞬だったんですけど、すごく感動をしまして、あの、一瞬でも沿道の方を巻き込む力だったりとか、その選手の今までの努力が伝わってきたりとかっていう、もう本当に一瞬で感動するスポーツって駅伝しかないんじゃないかなってその時に感じまして、で、そして、あの、スポーツで感動するっていう経験もその時が初めてだったので、まあ、いずれ関わってみたいなという気持ちが芽生えました。
はい、その中学で見た時は青学の駅伝部っていうのはどういう状況だった。もう強い、もう出場して、
出場はしておりまして、あんまり順位は覚えていないんですけれども、はい、8位だったり5位だったり、優勝はまだしていなかった
た頃だったんですね、はい、原監督でということですね。
そうですね、はい、
じゃあそれがあって、じゃあ進路は青学って決めてたところがあるんですか。どうなんでしょう。
実際その時はどこに大学に行くっていうのは決まっていなくて、ただ 今までその原監督がテレビで出演なさっていた時の青枠の明るい雰囲気だったりとか、そういうチームの明るい雰囲気が伝わってるところも、うん、特に伝わってきたのが青枠だったので、うん、まあ、青枠を目指そうかなというふうに高校の時に思いました。
で、青学に入ったらもう迷わず。
そうですね
その部員の皆さんの様子っていうのは日々どういう感じなんですか？
やっぱり陸上に対する熱意が強い選手が多いなというふうに思っていまして、うん、箱根駅伝も年に1回しかないですし、うん、やっぱりみんなで箱根優勝しようっていう思いが強いチームだなと思ったので、うん、もう日々やっぱり本気度が伝わってくる部活だなと思います。
じゃあマネージャーも手を抜けない。
そうですね、一切手を抜けない状況ではあります。そうですよね。
で、注目度もものすごかったわけですもんね。今でもそうですけどね。そうですね、
はい、
じゃあその感動したって自分の思いっていうのはもう十分にそのまた4年間でも体感できたわけですね。
はい、
今の仕事に何か生きてることってありますか？どうでしょう？
そうです、何事にもやっぱ忙しくても諦めずに最後までやり抜くっていうこと、そういう心構えが生きてるかなと思います。
そうすると今でも気になりますか？やっぱり
陸上気になりますね
ねえ、気になりますよね、うん、まあ、ちょっとなんか今年はね、例年と違いますから練習とかもままならないところもあるのかもしれませんけれど、はい、そういう、まあ、これからもずっとね気にしつつ、
そうですね、
ということなのかもしれません
、はい、
ちょっと喧騒の方にお話を戻したいと思いますけれど、はい、佐藤監督のさっき事業の話が出ました。その他に喧騒でやっててこう良かったなとか、こんなところが大変だったなとか、そんな思い出があったら教えてください。
そうですね、喧騒でやっててよかったなと思うことはやっぱり一つ行事もそうですし、うん、授業もその一つ一つの行事授業に対して全てに手を抜かずに全力で取り組めるところが喧騒性のすごさだなと思っておりまして、うん、周りの仲間にもすごく刺激を受けましたし、うん、やっぱりその何事も全力にっていうことが今も生かされているなっていうことが喧騒でよかったなと思うところですね。
あんまり特に校則が厳しいとかっていうこともないし、先生たちもものすごく細かく、まあ、生活指導みたいのがあるとかそういうことではないですよね。
ないです。特に先生方に言われるっていうこともなかったので、うん、それぞれ自主的に、
うん、
やることはやるって、当たり前のことは当たり前にっていうことはできる子が多かったです、
うん、そうなんですね。私も卒業生ではありますが、まあ、随分昔のことになりますのでね、はい、多分生徒さん の様子っても随分変わってきたんじゃないかなと思うんですけれどももう今はすごくものすごく皆さんしっかり取り組まれているようなんですが、この間学校にちょっと伺った時に、職員室の前に廊下のところにね、机が置いてあって、はい、何人かがこう勉強のようなことをしてたんですけど、はい、あれは何なんですかね？
あれは攻め机っていうものでして。
え？
攻め机。
攻め机。
はい。
机、何でしょう攻め机。
攻め机は、うん、職員室の前で勉強してると先生方にその攻め机で教えて、うん、勉強わからないところを教えていただけるっていうスペースになっていまして、うん、もちろん自分で自主的に勉強するのもいいんですけれども、うん、テスト前になると、うん、特にあそこの机が埋まって、
そうなの、
先生方に教えてもらう生徒が多くなります。
あ、まあ、どこで例えば学校にちょっと残って自分の教室で勉強してもいいんだけれども、
はい、
その攻め机でちょっと分かんないなっていう時先生が、を呼ぶんですか？
先生呼びます。
職員室の先生を、
はい、うん、呼んで、うん、その職員室の目の前で教えていただくっていう形ですね。
それはじゃあそこに座るのはちょっと競争率高いんですか？
結構高いですね
、はあ、そう。長島さんは攻め机を使ったことあるんですか？
あります、何回か。
でそれはやっぱりテストとかには生かされる、そこで。
そうですね、テスト前特に数学とかは分からないところが多かったので、先数学の先生に話を聞いて勉強していましたね
攻め机
セミ机です
すごい名前がついてますけど、はい、じゃあそれは受験勉強とかでもいいんですか？
あ、受験勉強とかでもいいです。
もうあくまでも自主的に。
自主的にですね、はい。
さて長嶋さん、50期ということで卒業してもまだそんなに経ってないわけなんですが、
はい、
これから剣奏受験しようとする、中学生とか、それからその親御さんなども聞いてらっしゃいます、
はい、
何かその受験勉強でこうしといたらいいよとかってポイントがあったら最後にお願いします。
そうですね、もうやっぱり繰り返すことだと思います。一言で言うと、見るだけでは覚えられないので、特に理系の、私理系なので理系の方に対するアドバイスになってしまうんですけれども、うん、特に数学の問題とかはもう同じ問題集を繰り返しも書いて覚えるというか書いて慣れるっていうことが大事になってくるかなと思うので、私も高校時代、まあ、中学時代は特に繰り返し書いて覚えたり、もう慣れるってことをやっていたので、もうそれに尽きるかなと思います。
じゃあ、まあ中学生が勉強するのだったら、あんまりこういっぱいいろんなものに手を出すんじゃなくって、
はい、
繰り返しっていうのが大事。
繰り返しが大事だと思いますね。
これはもう大変参考になったと思います。ありがとうございましたさて50期、今23歳
で、ね、23になります、
はいはい、最後にリクエスト曲を伺いたいと思うんですが、
はい、
何をかけましょうか？
リクエスト曲はミスターチルドレンさんのギフトでお願いします。
はい、それは何か思い出がありますか？
あの喧騒の時に、高校1年生の時に合唱コンクールがありまして、
はい、
その時に私が指揮者を担当した曲でもありまして、
はい、
すごく思い出に残っているので、ぜひお願いしたいと思います。
わかりました。それではそのギフトを聞きながらお別れしたいと思います。長嶋京香さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
13期の平岩夏樹がお伝えします。このコーナーに私が出るのは初めてなんです。
初めてですねよろしくお願いします。
今日よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今回は県総同窓会の新聞のことについてちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですけど。
そうですね、今回12月1日発行予定の第35号となりますが、こちらについて皆さんにご紹介したいと思います。
これは毎年1回発行されてるんですよね？
そうですね、毎年1回発行してるんですけれども、県総同窓会の一番大きな仕事といっても、うん、いいかもしれないですね、
はい、そういえば以前はこれ新聞だったような気がしますけれど。
そうなんですよ、皆さんも昨年初めてこの形にしてご覧になっていただけましたでしょうか。表紙はカラーに変わっておりまして、毎回それぞれ工夫を凝らした表紙を作っております
今回の表紙が、
はい、
相模原高校剣奏の教室の写真なんですよね。
そうなんですね、礼節審議
根性。今ちょっと忘れてませんでしたか礼節審議根性ですよ。
根性でしたね、
はい、
懐かしいですね、はい、非常に。
そういうのも写ってますし、
ですね、
机や椅子っていうのも多分昔から変わらないんじゃないかなと思われる、
ね、気がしますね、この教壇の感じとかね、
はい、黒板も昔ながらの黒板ですし。
そうですね、黒板見ませんね
最近はね。じゃあ寺田さん、せっかくですから新聞の中身をちょっとご紹介しませんか？
そうですね、早速じゃあ中身に入らせていただくんですけれども、
はい、
会長とですね、佐藤会長と平田校長先生のご挨拶から入ります。
そうですね、
はい、
現在の校長先生は、平田智則先生という先生ですね、
はい
はい、の、ご挨拶がまずありまして、
はい、
でクラブ活動が紹介されています。今回は何の部活でしょう？
今回は科学研究部の浅井部長さんのお話です。私の頃は科学研究部おそらくなかった。
私もなかったですね、
と思います、
うん、
こんな部活が今はあるんですね。
そうですね、とっても科学の甲子園なんてのがあって大活躍なんだそうですよ今は。
素晴らしいですね。理系なんでしょうね、もちろんね
そうですね、
そうでしょうね。
そしてその次のページ、これ全部で、何ページがあるかというと7ページまであるんですけどね、冊子になってるんですけど、
はい、
真ん中の方では卒業生が4人今回登場しています。
はい、で早速13期原さん、
はい、消防団の団長なさってます。
そうなんですね、
それから19期の山口さん。
山口さんは会社を経営されて、
おお、フォークソング同好会の会長だったそうです。
そうですね、あの、はい、昔も今も大活躍という感じでしょうかね、
はい。それから今回、今日の会でゲストに出てくださった50期生の長島さん。
長島さん50期お若い
なんか時間こもってますけど
青春真っ只中でしょうかね、
はい。青山学院大学の、陸上部のマネージャーをなさってたという、今社会人になったそうです。
そうですね、1年目でね、いろいろとコロナ禍で大変でしょうけれどもね、はい。
そして14期の中村さん。
中村さん野球部に所属していましたよね。中村さんね、
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。
私と1学年違いなので同じ時期に学校に通っていたと思うんですけれど。
そうですね、野球部きっと大活躍してたんでしょうかね野球部の中でね。
13期の時は野球部一人しかいなかったんですよ、部員が。
今とは、私の時もあんまりでしたね。あんまりって言ってると怒られちゃいますね。あの、今ほどは多くなかったという感じでしょうかね、
はい
はい。で、中村さんは今弁護士を
なさって
されているという、
はい。
皆さんそれぞれ大活躍の卒業生が今回
載っています。写真付きですのでお楽しみなさってください、
は
い。
カラーです、
はい。そしてその次のページは、このラジオ番組のことが出ていて、
はい、
寺田さんの写真も載っています。
載っていません
載っています。お楽しみなさってください、はい。それから、近況報告ですとか活動維持費を納入していただいた方々のお名前を掲載させていただいています、
はい。
それから補助金のことも少し出ているんで、寺田さんここをちょっと説明していただけたら。
そうですね、喧騒同窓会では皆さんの同窓会開催の支援を行っています。支援内容なんですが、通信費として1人当たり200円の補助をしています。
これですから、たくさん集まった時にこの200円と思いますけれど、とても大きな金額になりますので。
そうですね、はい、1学年みんなとなったら200円ではありますけれどもね、多くなるので少しでも足しにしていただければなと思います、
はい。学年によっては例えば記念のボールペンを皆さんで作ったとか、いろんな活用の仕方があるみたいですね。
そうですね。
そして最後のページですが、喧騒同窓会ウェブサイトからのお知らせということで、今ホームページができました。そのことを紹介しています。寺田さん、ホームページご覧になったことありますか？
もちろんあります
いかがでしょう？
そうですね、学校の懐かしい雰囲気なんかも見れるかと思いますので、ぜひこれを機に同窓会ウェブサイトを覗いていただければなと思います、
はい。ここで同窓会として新しい活動をするときなどもご紹介していただきますので、
はい、
ぜひぜひご覧になっていただけたらなと思います。
そうですね、昨年は野球部の活躍なんかも掲載がありましたので、
はい、
また今年もね、いろんな新しい情報をアップできるようにこちらも頑張って更新していきたいと思います、はい。
同窓会の、役員会ということで、中心になって活動しているメンバーがいるんですが、この会報を作る人たち、それからホームページを、運営している人たちとか、少しこうグループに分かれて今活動してますね。
そうですね、半というか、そうですね、グループ制というかやって、いろんな情報交換なんかしてやってますね。
ちなみに寺田さんは何係ですか？
私は総務なんでしょうかね、はい。全般なのでこれっていうのはないんです。ないっていうのおかしいですね何をやってるんでしょうね。私、皆さんの連絡係ということでやらせていただいてます。
活動してくださっています、
はい。
役員にもぜひ一緒にちょっと活動してみたいわなんていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひご連絡いただけたらなと思います。
そうですね、今回ゲストで出ていていただいているような方もこちらの方で連絡取ってますので、うん、ぜひこんな人にゲストに出てもらいたいとかありましたら、同窓会までですねご連絡いただければ、うん、こちらからご連絡をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
そうですね、このラジオの放送も何度でもウェブサイトから聞いていただくことができますの で、
そうです
ね、ご覧になってください。
同じように新聞もですね、
はい、
ウェブサイトから見ていただくことできますので、過去のも見てみたいななんていう時はぜひそちらも見ていただければと思います、
はい。今回は、開放についてご紹介しましたけれど、
はい、
もう一度確認ですが、喧騒同窓会の開放はいつ、発送でしょうか？
12月1日発送予定となっています。で、今お家に届かないよ、住所変更したっけなっていう場合も、こちらにお問い合わせいただければと思います。
はい、今あの簡単でそのインターネットでね、そういう変更とかも手続き取れますので、
そうですね、
ぜひぜひ皆さんあのこのお手元に届いてほしいので、そういった方も手続きをしていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
例えば住所変更した場合にはどうやって連絡すればいいですか？
県総同窓会のホームページの中に問い合わせコーナーがあります。住所変更フォーム、補助金申請フォーム、問い合わせフォームがありますので、こちらからご連絡をお願いします。
よろしくお願いします。
同窓会では卒業生の名簿の管理をしています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。これからも皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田ひろみ、
13期の平岩夏樹がお伝えしました。ゴーゴー喧騒シーズン10第8回、いかがでしたか？受験生にとってコロナウイルス感染症による戸惑いは大きいと思います。それでも喧騒生たちは希望する大学受験に向けて頑張っているということです。また喧騒を目指す中学生も同じだと思いますが、喧騒の学校説明会についての情報が届きました。12月12日土曜日、午前の部と午後の部、それぞれ150組300名までという人数制限を設けての説明会です。事前予約が必要ですので、詳しくは県総のホームページをご覧ください。施設や部活動の見学ができるそうですよ。いい意味で歴史を感じる校舎ですが、入学を考えている方々にはその味わい深い雰囲気をぜひ実際にご覧になって感じてほしいと思います。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。